イングランドなるサビル夫人に。 1700X 年8月5日。大変おかしなことが持ち上がったので、それを書き記さないわけにいきません。もっとも、この書き物があなたの手に入らないうちに、どうやらお目にかかれそうですが、この前の月曜日、7月31日、僕らは氷にすっかり閉ざされそうになりました。氷が四方八方から船に迫り、操船余地も残らないくらいになったのです。ことに、ひどく濃い霧に包まれていたので、僕らの状態はかなり危険でした。そこで、大気と天候に何か変化が起こるのを望んで停船しました。2時ごろ、霧が晴れてみると、どちらを向いても果てしのない広い凸凹の氷の平原が周りに横たわっていました。仲間の中にはうめき声を立てる者もあり、僕自身も心配になって用心する気持ちになりかけましたが、と、突然その時、奇妙な光景が僕らの注意を引き、僕ら自身の苦境を忘れさせました。大ぞりに取り付けて犬に引かせた低い乗り物が、半マイルばかり先のところを北に向かって走っていくのが、僕らの目に映ったのです。人間の形はしているが、見るところ背丈の巨大なものが、その大ぞりに乗って犬を操っていました。僕らは望遠鏡でその旅行者が急速に遠ざかるのを見守りましたが、ついにその姿は、遥か遠くの凸凹した氷の間に見えなくなりました。この出現は、僕らを無条件にびっくりさせました。僕らはどこかの陸地から何百マイルも離れていると思い込んでいたのですが、こういうものが現れたとなると、実際には考えていたほど遠く離れていないのかと思われました。とはいえ、氷に囲まれていたので、最大の注意を持って見守ったその怪物の跡をつけることはできませんでした。このことがあってから2時間ばかり後に、波の音が聞こえ、夜にならないうちに氷が割れて船が自由になりました。しかし、氷が割れた後でゆらゆら浮かび漂っている大きな氷塊にぶつかることを恐れて、朝まで停船しました。この時間を利用して、僕は数時間休みました。けれども、朝になって明るくなるとすぐ僕は甲板に出、船員たちが皆船の片側に集まって海上にいる誰かとしきりに話しているらしいのを目にしました。なんとそれは僕らが前に見たような大ぞりで、夜の裏に氷の大きな塊に乗ったままこっちの方へ流されてきたものと見えます。犬が一頭生き残っていたほかには、その潮の中に人間がおり、その人に船へ上がってこいと船員たちが勧めているところでした。その人は他の旅行者のようにどこか未発見の島に住む未開な住人かとも思いましたが、そうではなくてヨーロッパ人でした。僕が甲板に現れると船長が言いました。
わしらの隊長がここにいらっしゃるんだ。あんたをこの広い海の上で見殺しにしたりはなさらないよ。
僕を認めると、その見知らぬ人は外国なまりの英語で僕に話しかけました。お船に乗せていただく前に、どこへおいでになるつもりか、それをお教え願えませんでしょうか。破滅の淵に望んでいる人からそう問いかけられた時の僕の驚きは、ご想像に任せます。その人にとっては、僕の船こそ、その人が陸上で得られるどんな貴重な富とも交換したくなる頼みの綱だったろうに、と僕は思いました。けれども僕は、北極に向かって探検の旅の途上にあるのだと答えました。その人はそれを聞いてやっと納得したらしく、甲板に上がってくることに同意しました。呆れましたね、マーガレット。自分が救われるのに条件をつけた男が現れるとしたら、あなただってさぞびっくりなさるでしょうよ。その人の手足は凍りかけて、体は疲労と苦痛のため恐ろしく衰弱していました。あんなにひどい状態にある人を見たことがありません。僕らはその人を船室に運び込もうとしましたが、新鮮な空気に当たらなくなると、たちまち気を失ってしまいました。そこで甲板に運び戻して、ブランデーで摩擦し、無理やり少し飲ませて息を吹き返させました。 まだ生きている印が見えるとすぐ、毛布にくるんで厨房ストーブの煙突のそばに寝かせました。そのうちだんだんとその人は正気づき、スープを少し飲んで、驚くほど元気を回復しました。